新型コロナウイルスのことで心配されている方も多いことと思います。韓国の新興宗教の信徒が多数感染しているという報道がありましたから、教会の礼拝大丈夫なのかと、そういう声も聞きます。いろいろ見てみると、どうやらこの宗教団体は中国にも相当な信者があるようで、1月の末に教祖の兄の葬儀が行われたそうです。教祖の兄の葬儀ですから、中国からもたくさんの参列者があったと、もちろんその辺がだからそうだとは言い切れないんですけども、でもまあその後の韓国の信徒の発祥のその日から見て、おそらくこの時に何かの人が感染したのであろうと、どうもそういうことらしいです。だからといって、いや私たちは違いますと、言うのもまた違うのかなと思います。ですからそれとともに、やっぱり私たちも良くない証を立てることがないように気をつけることのできることは十分気をつけたいと思います。ですから、少しでも体調が良くないと思う場合は、自宅で休まれてくださればと思います。それから、私自身も接触感染がやはりよく言われるので、握手は控えるようにします。これはやめましょうという通達が教団からも来ています。で、出入りする時にはアルコール消毒、これは十分効果があるそうです。また手洗いは気を十分したら大丈夫ですということです。で、愛参会は中止をさせていただきます。やはり大規模集会でなければ大丈夫ということですが、狭いところにたくさんの人数で、しかも食事というのはちょっと危険性があるので、礼拝このスペースでのこの人数ならばそんなに問題はないと見られるんですが、食事はちょっと控えた方がいいだろう。愛参会は中止、あとのことは今日の役員会で対応検討させていただきます。それで控えるべきことは控える、注意できるところは形を変えたり場所を変えることができたらそのようにして対応していくということにさせていただきます。ただこういう時こそ自分たちのことを守るという、それだけでなくて大変な中にある方々、そういう方々のために祈っていきたい、まだ正しい情報が何かということが分からないですし、伝わってくることがそれが全部正しいかどうかも全く分かりません。共済病院に勤める舞子姉妹はかなりの危機感を持っておられるんですけど、夏木姉妹からお聞きすると、赤十字病院の人たちは大丈夫じゃないっていうふうにお医者さんも言っているっていうふうに、専門家でも意見が分かれているぐらい、つまりまだこのことは本当によく分からないことなんだな。そういう中でそれでも対応し、そして何か手を打っていかなければいけない、上からの知恵がなければ正しくは歩むことはできない、それならば私たちは積極的に祈りできることがあるのではないか、困難の中にこそ主は働き何かを成してくださるのではないか、そのこともまた同時に思わされています。イエス様は12節を見ると、よくよくあなた方に言っておく、私を信じる者はまた私のしている技をするであろう、そればかりかもっと大きい技をするであろう、私が父の身元に行くからである、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう、父が子によって栄光をお受けになるためであると語られています。私たち信じる者はイエス様のしている技をする、そればかりがもっと大きな技をする、 そう約束されているので、そのことを信じて、そうか、そういう時にこそ主の技が教会に表される。まあ、それが何なのか、願いなさい、何事でも願うならば叶えてあげようと約束してくださるお方を信じて願いなさいと語られています。まあ、とは言ってももっと大きな技をすると言われて少し大事な思いを持つ方もあるでしょう。そのイエス様が大きな技をですかと、でも大胆に信じたいと思うんです。イエス様はそのことを語られる前によくよくあなた方に言っておくと言われました。実はこのよくよくあなた方に言っておくと訳されている言葉はアーメン、アーメン、この二言なんです。つまり間違いないんだと、これは確実、私が今から言うことは確実ですと、しかも2回念押しされて、私たち最後にアーメンと言いますけども、それをイエス様最初に2回持ってこられて、今から言うことは間違いないんだと、アーメン、アーメン、あなた方はもっと大きな技をする、イエス様がアーメンと念押しをされているわけです。しかも何でも叶えてあげよう、言ってやりなさいではなくて、そこで祈りなさい、実現するんだから、そう言われるんです。こんな話があります。ご主人に先立たれたあるクリスチャンの方が広い土地を相続したんですけれども、その土地の大半が小高い山に囲まれている。でもう畑耕すとか山ですから、そのできないわけです。で、なんか家畜飼うっていうのも無理だと。どんどんどんどん彼女は経済的にご主人を失ったこともあって困るんですね。この山がなかったら、まあ、平らになれば、まあ、畑をしたりあるいは羊を飼ったりできるんだけどと思う中で、マルコによる福音書の11章23節に、誰でもこの山に動き出して海の中に入れと言い、その言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるならその通りになるだろう、これを発見して、そうかと思って、まあ、宣教師の先生にこれイエス様が言われた言葉ですよねと聞くんですが、まあ、宣教師の先生はいやいやいや、これは本物の山についてではなくて例えとして語られたことで、私たちの心の中にあるその問題っていうような山についてのことですと宣教師は言うんです。しかしこの未亡人、いやでもこれイエス様が語られたことですよねと確認して、イエス様の言われたことはその通りになると信じて、それから主の御名によって命じる、平らになれと、毎日毎日その山に対して祈ったんです。1週間、10日、1ヶ月、2ヶ月ずっと続けました。でとうとう4ヶ月経った時に、国の役員が訪ねてきたんです。で実は道路建設のために大量のアスファルトの原料が必要になったんですが、あなたの山を調べたところ、そのアスファルトを作るためのコールタールの原料の塊、それの山だと分かった。でぜひ売っていただきたいと祈りが聞かれたんですね。しかもただ平らになるだけでない、売ってください、で100万ドルでどうですかというのを、いやいや100万ドルでは売れませんと言ったら、400万ドル、これ日本円にすると4億円、しかも、道路建設するために必要だっていうわけですから、すぐに削られて平らになった。本当に信じたらなる。 イエス様はこうも語られました。15節に、もしあなた方が私を愛するならば私の戒めを守るべきである。守るべきであると訳されているんですが、守るはずですというのが正確な意味です。確かに愛する人から語られた言葉を本当に大事にします。でそれはそうだと思うでしょう。でそれを守るはずです。だからこの女性はイエス様が語られた、それも私に語ってくださったんだ、だからこのことはなるはずだと守ったわけです、その言葉。そこに愛が感じられないならば、いやこれはって自分の思いで解釈して、いやこれは例えで本当とはそれはちょっと違うんだよとねじ曲げてしまうんですね。それを愛の言葉そのまま私に語ってくださったとならなければ、そうすれば愛がなければもっと大きな技をすると言われてもその通り受け取れない。私を信じて愛しなさい。クリスチャンは本当それが問われます。本当に私は神様を愛し、また神様が私を愛してくださっていると心から信じているだろうか。イエス様がどんなことがあっても私を愛しておられる、そう信じるならば、イエス様が私よりも大きな技をすると言われたら、ああそれはイエス様私を愛してくださってるから、私がイエス様より大きな技をする、そのことを願って約束してくださる、それは当然だ。その言葉を守るはずです。